認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2025年に65歳以上の5人に1人が認知症になると言われており、誰もが認知症になる可能性があります。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わる様々なことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今回は国際医療福祉大学大学院教授で世田谷区認知症施策評価委員会委員長の大熊由紀子先生にお話を伺います。まず大熊先生についてご紹介します。大熊先生は朝日新聞社に入社され、社会部科学部を経て女性初の論説委員になり、医療福祉科学分野の社説を担当されました。先生のご著書、寝たきり老人のいる国いない国は10万部を超えて今も増刷されており、介護保険のメニューになったことで知られています。異なる幅広い分野の人を結ぶエニシネットの志の縁結び係&小間使いと名乗っておられます。今日は世田谷区認知症とともに生きる希望条例の成り立ちについてお話を伺っていきます。大熊先生は今回のこの条例などを制定した委員会ではゆきさんと普段は呼ばれていらっしゃるということで、今日は私もゆきさんと呼ばせていただきます。ゆきさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、希望を叶えてくださってありがとうございます。
とんでもございません。ゆきさんは世田谷にお住まいということですね。
そうなんです。
同じね、世田谷の住人として今回のお話を伺っていきます。
はい、
さて世田谷区では認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられる街を目指して、2年前、令和2年10月1日に世田谷区認知症とともに生きる希望条例が施行されました。この条例の検討にあたって大切にされてきたことはどのようなことでしょうか。
多くの方が今も認知症っていうのは自分には関係のないどこかのかわいそうな人の問題っていうふうに思っておられるんですけれども、認知症になる誰もが可能性がある。例えばアメリカのレーガン大統領もイギリスのサッチャーさんも、認知症にしっかりなられましたし、日本の一番有名な認知症の専門家長谷川和夫先生もお年を召してから認知症になられ、そのことを公表なさいました。でこの6月国の認知症基本法というのが成立しましたけれども、
はい、
この基本法はこの世田谷の条例の基本である認知症とともに生きる人の尊厳とか基本的人権っていう言葉が盛り込まれておりまして、
はい、
保坂さんはそのことをとても評価し誇りに思っておられます。
はい、
他の自治体の条例と違うところの一つは、この条例を作る時もそれからできてからの評価委員会にも認知症とともに、生きるそう経験した当事者の方々が参加しておられて、ご自身の経験を踏まえてご意見をいただいています。
そして条例と聞きますと少しこう固い名前がつくようなこともあるかと思うんですが、世田谷区認知症とともに生きる希望条例、この条例には希望という言葉が入っていますけれども、この希望という言葉を使われた理由について伺えますか。
一番の理由はこの、3人の条例を作る時の委員の人が優しさとか安心っていうのはなんか上からやってもらうような感じがして嫌いと、希望がいいっていうことが3人が3人ともおっしゃったっていうのが一番の理由です。そして国際的ないろんな研究でも大切なのはホープ、自由、し希望だっていうことも分かっております。
そして条例が制定されてからもうすぐ、3年が経とうとしていますけれども、今後の展望ですとか広がりについてお聞かせいただけますか。
ありがとうございます。第1期の計画が3年が次の3月で終わりまして、先日第2期の3年間の計画というのの叩き台ができました。
はい。
で今までは地域のみんなでアクションチームを作って、偏見なく支えますをよねっていうのが第1期だったんですけれども、
はい、
実はこの認知症については早期発見早期絶望という言葉が専門家の間では言われています。普通の病気だったら早期発見したら良くなって、はい、めでたしめでたしなんですけれども、認知症と言われてからでみんな偏見持ってますから絶望してしまう。でその原因を作っているのがどうやら最初に診断するお医者さんだったり、ケアマネさんがそんなにご家族がお困りだったら精神病院ご紹介しますよみたいなことをおっしゃって、絶望へ導いていくということから今度第3期では地域の皆さんだけではなくてお医者さんとかケアマネさんという専門職の方々にもこの条例の精神といいますか魂というか考え方を分かっていただけるような、はい、そういう第3期計画がこの間叩き台ができたほやほやのところでございます。世界の先進国の精神病院のなんと 37% が日本にあるということが先日明らかになりました。そんなに日本に統合失調症の人がいるわけがないので、今はどんどんその中に認知症の人が入っていってしまう。そして世田谷区民がそんなことにならないようにって祈ってこの仕事を続けております。
はい、今回は世田谷区認知症とともに生きる希望条例の成り立ちについて国際医療福祉大学大学院教授で世田谷区認知症施策評価委員会委員長の大熊由紀子先生由紀さんにお話を伺いました。由紀さんどうもありがとうございました。
話聞いてくださってありがとうございました。
それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるようにさまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当5432-2954までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。 ー。